2016년 6월 26일 설교입니다. 人々が抱くいくつかの幻想があります。その第一は、自分が所有している以上によりたくさんのお金があればより一層幸せになるだろうという幻想です。今までより多くのお金を儲け、今まで住んでいたところより一層大きな家に引っ越していき、今まで乗っていた車よりさらにいい車に乗れば、誰でも気持ちが良いとは思いますが、だからといって幸せになるわけではありません。短ければ一日や数日、長くても6ヶ月、1年が過ぎると、お金が与えてくれる楽しさに慣れて、すぐ以前と別にかち違わない人生を生きていくことになります。第二の幻想は、今自分がしている仕事に関連したことです。人々は今自分がしている仕事、手に入れた職位より他の仕事、より一層高い職位につけばもっと幸せになるだろうと考えます。それで昇進や理想的な会社への離職、あるいは自分の事業を夢見ます。今自分がしている仕事に困難や大変なことが生じるとき、考えが行き詰まって不快な上司に堂々と辞表を投げつけて、より一層素晴らしいところで仕事をする自分の姿を想像ばかりします。しかし現実は、行くところもなく、誘ってくれるところもなく、そのまま我慢するのが毎度のことです。幸い離職する機会を得て、長い間夢見た職場へ移ってみても、ここも別に違わないのだなという失望感だけ募ります。人々が抱く第三の幻想は、配偶者に関することです。私がこの人に出会いさえしなければ、今頃は人生が開けただろうに、こんな話をしばしば聞きます。私の妻がそう話しているではなく、他の人たちから伝え聞く話です。ところが面白いことには、このように言う人の配偶者はすでに数年前からそんな思いを抱いていたという事実です。夢見ることは楽しい想像ですが、時には荒唐無稽な幻想は、私たちを嫌もすれば奈落に突き落とす過ちを犯させます。間違った幻想にとらわれて犯した出来事が、生涯消すことのできない恥辱として残ったりもします。人類の最初の夫婦であるアダムとエバが、エデンの園で神様が準備してくださった全てのものを享受しながら、恵まれた環境で生きていました。神様がアダムとエバのために準備してあげたものは、彼らにとっては言うまでもなく最善であり完璧でした。ところが、蛇に象徴される悪魔は、善悪を知らせる木の果実を食べれば神様のようになるだろうという偽りの幻想をエヴァに植え付けました。偽りに惑わされたエヴァの目に、その実はいかにも美味しそうに見え、エヴァはその実を取って食べ、アダムにも渡して食べさせました。善悪を知らせる木の実を取って食べた事件は、単にアダムとエバの個人の問題ではなく、人類を代表する者たちの堕落、すなわち人類全体の堕落の事件でした。ローマの信徒への手紙5章12節と14節は、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、アダムが犯したその罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配することになったと語ります。罪悪で散りばめられた人類の堕落の歴史は、人類の代表者アダムとエバからこのように始まりました。しかし神様は、彼らが将来させた堕落の結果を反転させる素晴らしいプロジェクトを立ち上げられました。ルカによる福音書3章の最後の部分には、イエス様の系図が一般的な系図の記録の順序である先祖から子孫の順で記録されておらず、反対に遡っていく形で記録されています。これは 人類の起源は神様であることを明らかに使用する目的であると説明しました。しかしまたここには最初の人であったアダムを最後に記録することでアダムの名前を思い出させるための意図があります。すぐに続く4章でイエス様の皆が失敗したアダムとつながって登場しています。最初の人類の始まりだったアダムは堕落しましたが、しかし根源的な人類の創始者である神様は人類を救おうとする目的で主の短くない御手を私たちに広げてくださいました。人間の体をまとってこられたイエス様を通してもう一度アダムが失敗した悪魔の誘惑をイエス様に受けさせました。最初のアダムが失敗して堕落したその悪魔の誘惑を人間の体をまとってこの地上に来られた2番目のアダムイエス様にもう一度受けさせることで最初のアダムの失敗で致命的な堕落の道を歩んでいった人類に短くない主の救いの御手を差し出してくださいました。新しい機会をくださったのです。イエス様が聖霊によって導かれ荒れ野に行かれて誘惑を受けられたことはまさに神様の周到で綿密な計画の中で成し遂げられた出来事でした。堕落した人類を代表して誘惑を受けられるイエス様の姿を今日の本文2節3節がこのように記録しています。40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べずその期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。アダムといえば園の中央の木の果実を取って食べることによって堕落しましたが、40日間何も食べず空腹を覚えられたイエス様が受けられた最初の誘惑が食べ物に関連したことは決して偶然ではありません。古語の中に昔の話の中に3日飢えて他人の塀を越えないやつはいないということわざがあります。それほど飢えは人間の極限の行動までも正当化します。特に戦争や遭難の状況では空腹のあまり極悪非道な犯罪が繰り広げたりもします。40日間極度に飢えたイエス様が石何個かをパンにしたとしてもそれを非難する人が誰かいるでしょうか。さらに創造主の神様の御子であるなら十分な権利と資格があると悪魔が誘惑します。悪魔の誘惑に対してイエス様は4節でこのようにお語りになられます。イエスは人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。食べるもの、着るもの、飲むものがなければ生きられない存在が人間だが、しかし人間はそれだけでは生きられない。だから私は肉体の空腹を満たすために神様の御言葉で営まれている創造の秩序を破ることはしないと悪魔の誘惑に対してイエス様はきっぱりとおっしゃいます。どうしてイエス様がそのようにおっしゃったのかはイエス様が言いようになさった申命記8章3節をもう一度注意深く読んでみますとわかります。主はあなたを苦しめ飢えさせあなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。神様がイスラエルの民を荒れ野で雲の柱と火の柱で導かれ岩から水をほとばしらせうずらとマナを空から降らせ衣食を満たされたのは彼らが主の口から出るすべての言葉によって生きることを知らせるためであったと説明します。肉体の空腹より一層緊急で重要な人間の渇きがありますがそれは霊魂の渇きです。これはただ神様の御言葉を聞き従う時にのみ満たされます。御言葉に長寿聞く時の長追う時の寿聞き従う時だけ満たされるのです。主の口から出るすべての御言葉で生きる民御言葉に聞 き従う民にならせるためにマナとウズラを食べさせて衣食を満たされたのです。ところがアダムとエバは彼らにお語らになられた神様の命令に聞き従わず、肉体の欲望に従って失敗した人々でした。賛美歌の中にこんな歌詞の賛美があります。主がおっしゃれば私は進みます。主の御心でないならば私は立ち止まります。私の行いは主の御心にありますので、おう主よ、私を導いてください。私はこの賛美を歌うたびに自分自身に尋ねます。教諭の皆様にも尋ねます。主の御言葉一言だけあれば、茨の道でも厭わず服従しながら行けるのか。立ち止まれという主の御言葉一言だけあれば、誤解され損をしてもその場所で黙々と耐え忍べるのか。私たちを聞き従う者にならせるために、肉体の空腹も満たしてくださり、奇跡も行ってくださり、荒れ野で泉も湧き出させましたが、私たちは神様の御言葉に聞き従うことには関心がなく、ただ空腹を満たしてくださいと声を上げています。まず問題を解決してくださいとダダをこねます。いつも私たちの人生は空腹に振り回され、渇きに振り回され、私たちが置かれた状況と環境に振り回され、主が何とおっしゃるのか、この時代への主の御言葉が何なのかには関心がありません。この地に向かって悲しんでおられる御父の心を察する者、この地の痛みと罪悪、不従順と淫乱がまさに自分の問題であることを白状して通告しながら主に進んでいく者、主の御言葉の前で自分を叩いて服従させるものを見つけるのは難しいです。悪魔はひとまず空腹を満たしなさいと言います。その空腹を満たすためにはあらゆる手段を使いなさいとそそのかします。しかし肉体の空腹より何よりも優先せねばならないことは、ただ主の御言葉で生きることです。御言葉に聞き従うことです。空腹に振り回されず、欲望と欲気に振り回されず、聞き従う民として主の御心を察する者として生きていきましょう。最初の誘惑で失敗した悪魔がイエス様を再び誘惑します。五節から七節です。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せてた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄等を与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。悪魔が言います、それは私に任されていて、私を拝むなら、この国々の一切の権力と繁栄を与えよう。それならば誰が万物に対する権勢を悪魔に引き渡したのでしょうか。神様がアダムとエバを創造され、埋めよ増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよとお語りになられました。ところが悪魔から誘惑に負けたアダムとエバが、神様が彼らに任せてくださった万物を支配する権勢、統治権を引き渡したのです。その権力と繁栄等をあなたに与えるから、前もって私を拝みなさいと悪魔が言います。自分にを拝みさえすれば、世界のすべての国々を支配する権勢、権力、不器と栄華を享受させてあげるという枠です。これはこの地上に来られた神様の御子に、父なる神様を裏切りなさいと要求するものではありません。人々を救う救いの主の役割をするために十字架へ行くのではなく、権勢と 富貴、栄華の権力の座をつかみ取りなさいと進むことです。この地上の民を本当に救いたいと思うリーダーであるなら、自らみすぼらしく死の道へ下っていく代わりに、権力と栄光をつかみ取れる座へ上がっていかねばならないということです。それゆえに権力と栄光をつかみ取ったメシアになるためには妥協せねばならないということです。悪魔を拝むということは、この世を支配する悪魔の原則と妥協するという表現であり、この世を支配するこの地上の原則と価値観を受け入れるという表現です。多くのクリスチャンたちがしばしば惑いに落ち込む考え方は、まずは成功し、まずはお金を儲けた後に、まずは認められる地位をつかみ取った後に、神様が望まれる御業に寄与しながら生きていこうというものです。ところが問題はその後が容易に来ません。成功することが、認められる地位につくことが何よりも重要な価値になると、それを成し遂げるためにどんな手段と方法を使おうがあまり問題になりません。成功と認められる地位という結果に執着しながら生きていくことになれば、それを成し遂げるために徹底的にこの世の原理と原則に従わなければならないこと、これがすなわち悪魔の計略です。成功どころか人生は荒れ果て、悪魔の遊び場になってしまいます。イエス様がこの悪魔の誘惑に対してこのようにおっしゃいます。8節です。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。私はただ神様のお一方のみ恐れ、その方に仕えると、申命記6章13節を引用しながら、成功のために、権勢と栄光のために妥協しないと宣言なさいます。2番目の誘惑にも失敗した悪魔は、イエス様を導いてエルサレム神殿の屋根の端に連れて行きます。9節です。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ。神殿の屋根の端は全ての人々の視線が集中する場所です。そこでイエス様がもし飛び降りたのに全く傷つくことなく奇跡のように生きている姿を目撃することになれば、イエスのイスラエルの人々はイエス様を旧約で予言されたメシアだと確信するでしょう。イエスが誰なのかをドラマチックに証明してみせることに、これ以上にいい場所と機会はありません。悪魔は詩篇と申命記の御言葉を飛び降りねばならない行動の根拠と提示までします。3番目の悪魔の誘惑は、神様を自分の存在を証明させる手段として利用せよとさせようとする試みです。この時代を生きていくクリスチャンの中に、どれほど数多くの人々が神様を自分の存在を証明する手段として利用しているのか分かりません。神様の御言葉、神様が贈り物として与えてくださった賜物を自分の存在を表す道具として使います。しかし神様が私たちに与えてくださった賜物や贈り物は、私たちがどんな存在なのかを証明する手段ではありません。神様は私たちが求める奇跡をいつでも聞き届けるアラジンの魔法のランプではありません。神様の御言葉が自分の論理を証明する手段になってはいけません。むしろその反対です。私たちの人生が神様を表す道具には道具にならねばなりませんし、私たちの人生が神様の皆を高める賛美の通路になるべきで、私たちの人生が神様は愛であることを確証させる証拠にならねばなりません。ヨルダン川で洗礼を受けられるとき、私の愛する子、私の心にかなうものと神様から認められたイエス様は、人々から認められることに執着しません。同様に神様の中で自分の存在を確認し、神様の中で自分のアイデンティティを発見した人は、人々から認められようと物乞いをする必要がありません。 そうですから、イエス様は自分の存在を証明し浮き彫りにするために、すべての人々の視線が集中するエルサレム神殿の屋根の端から飛び降りる理由がありません。自分自身のために神様を働かせ試すことをイエス様は断固として拒否なさいます。12節です。あなたの神である主を試してはならないと言われている。3番目の誘惑にもイエス様は揺らぎませんでした。最初の誘惑は空腹に関する誘惑でした。2番目の誘惑は権力と栄光、成功のために妥協させようとする誘惑でした。3番目の誘惑は神様を道具化しようとする試みでした。神様が私たちと同じ人間の体をまとってこられたイエス様をこのように誘惑にさらさせたのは、私たちを回復させ救われる主の御手が決して短くないことを確認させてくださるためです。失敗した私たちの人生を放っておかず、決して短くない主の御手で私たちを敗北の中から救い出し、絶望の中から救われようとイエス様をこの地上に送ってくださいました。最後のアダムとして来られたイエス様が、最初のアダムが失敗した誘惑に堂々と打ち勝たれたのでした。ところがイエス様の誘惑が締めくくられる今日の本文の最後の聖句はこのように記録されています。13節です。悪魔はあらゆる誘惑を終えて時が来るまでイエスを離れた。共同翻訳は13節をこのように記録しています。悪魔はこのようにいろいろと誘惑してみた末に、次の機会を伺いながらイエスを離れていった。イエス様を離れていった悪魔は続けてイエス様を誘惑するために踊りかかりました。イスラエルの民たちの心を頑固にさせて、イエス様を十字架の刑に処せられるように追い立てました。そしてイエス様が十字架につけられて死ぬ姿を見ながら、悪魔は自分の勝利を確信しました。しかし神様は十字架でお亡くなりになられたイエス様を3日目となるし、墓から引き起こされることで死の権勢を握っている者、悪魔の敗北を宣言なされ、イエス様が永遠に勝利なさったことを全世界に証明してみせました。フィリピの信徒への手紙8節後半から10節がこのように明かしします。それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、天上と地上と地下のものすべてを復活なされたイエス様の御名にひざまずかせました。悪魔をひざまずかせたんです。復活を通して悪魔の敗北を宣言なされ、イエス様の完全な勝利を宣言なさったのは、まさに私たちのための出来事でした。一生涯悪魔の奴隷状態になって生きていく私たちを解放させるためでした。隙さえ見せれば誘惑しようと踊りかかる悪魔の権勢を十字架の復活を通して完全に打ちのめし、永遠に勝利なさり、私たちに勝利を与えてくださった最後のアダムになりました。私の次男が3歳4歳頃の出来事でした。ある日私が2階の居間から庭で遊んでいる私の子供を窓から眺めていました。庭で私の次男が遊んでいました。幼児用のスクーターに乗って遊んでいたのですが、通り過ぎる子供たちと言い争いになりました。背丈が頭一つほど大きな町の子供たち 3,4 人が私の子供が乗っていたスクーターに乗ろうと取り上げました。そして自分たちが交代で乗っていました。私は少し乗ったら返してくれるだろうと大したことがないと思いながら、他の仕事をしてから少し後でまた窓の外を見ました。ところが私の息子が一番大きな町の子供に胸ぐらをつかまれたまま宙ぶらりんになっている姿を窓の外に見ました。 その姿を見るや、私は2階の部屋から1階の階段を降りて、光の速さで玄関の門を蹴飛ばして裸足で庭へ飛び出しました。私が玄関の門の外へ飛び出すや、チューブラリングになっていた私の子供の視線と私の視線が合いました。その瞬間、チューブラリングになっていた私の子供がヘビー級パンチを子供たちの顔に打ち込んだため、図体がはるかに大きな子供たちが原骨の雨を避けてびっくり仰天して逃げ出しました。悪魔にまともに反抗の一つもできず、ムラグラをつかまれてぶらりと宙づりになったままで仕方なく生きていく私たちの人生のために、イエス様が天上の玉座を捨てられ、この地上へ裸足で飛び出してこられました。その方が私たちの後ろに立っていらっしゃいます。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。イエス様が神様の御子であることを信じている私たちでなければ、誰がこの世に打ち勝つでしょうか。私たちが信仰に目覚めてイエス様を仰ぎ見る瞬間、私たちの視線がイエス様の視線と合う瞬間、私たちに勝利が保証されています。これまで空腹の誘惑の前で、権力の誘惑の前で、成功の誘惑の前で、快楽と性的な誘惑の前で、神様を思い通りに操ろうとした、すべての誘惑の前で、どれほど多く失敗をしたでしょうか。これ以上失敗して堕落した最初のアダムの子孫として生きていかないようにしましょう。最後のアダムとして来られ、誘惑に打ち勝たれたイエス様、悪魔の権勢を壊滅なさるために十字架でお亡くなりになられ、死から復活なされたイエス様、勝利なさったイエス様の弟子としてこれから生きていきましょう。毎日毎日日常の中でイエス様を仰ぎ見ましょう。イエス様が覚悟しておかれた勝利、この永遠で完璧な勝利を経験しながら、勝利の歌を高らかに歌いながら生きていく主の民になることを切に願います。お祈りいたしましょう。父なる神様、本当にこれまでたくさん倒れました。本当に何回も失敗しました。自分の力で、自分の能力で到底どうしたらよいのか方法がありませんでした。このように失敗した私たちのために、イエス様が自ら悪魔から誘惑を受けられ、先人で私たちのために自ら誘惑を受けられました。誘惑を受けられたイエス様が私たちのために十字架でお亡くなりになられ、復活なされて負け続けてきた私たちに永遠の勝利を抱かせてくださいました。主の勝利が私たちの勝利です。主の復活が私たちの復活です。主の能力が私たちの能力です。主の勝利を、主の復活の能力、これから日常で享受しながら生きていかせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。